いらっしゃいませ。スナックカナへようこそ。私がこの店のママ。たまにエヘン虫がこう喉にくっつく感じの水谷香奈です。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるからゆっくりしていってくださいね。では今夜の二人の出会いに乾杯。はい、なんかね、喉の治りが遅くて、やっぱり年取ると治りが遅くなるのでしょうかね。たまにこうちっちゃい小人のおじさんが喉ちんこにくっついてるような感じでこう咳したりとかするんですけれども、でも徐々によくはなってきております。で、どれから紹介しようかな。私今木曜日のお隣さんの番組の、まあ、9時ぐらいに始まる中継コーナーを担当してるんですけども、この前 TBS の日曜の人気番組、人気ドラマ「VIVANT」が、まあ、最終回を迎えますということで、私は全く見てないんですよ。見たいんだけども、ドラマってそのドラマが放送された後に DVD などでもう一気見するのが私の流儀なので、まだ全然 VIVANT 見てないんですけれども、街行く人にね、その VIVANT を私は見ていないんですけれども、最終回だけ見るのってどう思いますと、 VIVANT を見た人に意見を伺おうという、そんなネタで、神田明神に行ってきたんです。なんで神田明神かっていうと、 VIVANT のシーンで神田明神の大木の根元に祠があって、第3話かなんかで坂井雅人さん演じる乃木という男がその祠に目をやるシーンがあると、祠が怪しいみたいな、あれは何なんだっていう謎があったりして、で、VIVANT ってもう伏線がすごいいっぱいあって、謎が謎を呼んで、でしかも誰がいい人で誰が悪い人っていうのが全くわからないっていうドラマなんですよね。いや、もう最終回はね、放送されましたけど、まだ私は見ていないので全くわかんないんですよ。で、まあ、神田明神に行って、でその近くでインタビューをしていたんですけれども、少しお茶の水寄りの方に歩いてきて、でとある男性にインタビューをしたら、いや、ビバンは見てないんですよ、ごめんなさいっていう感じで、で一回その人が去っていったんですけど、私が次のインタビューの相手をこう探そうとうろうろしていたら、その人がわーってまた走って、すいませんっつって戻っていらっしゃって、スナックかな聞いてますっておっしゃったんですね。え、そこみたいな、ビバンよりスナックかなかみたいな感じだったんですけれども、その方に、いや、ぜひご来店お待ちしていますってお声掛けしましたら、早速メールをくださいました。嬉しいです、ありがとうございます。お名前言っていいのかな、一応じゃあ陽介さんっていうことにしますね。陽介さんからいただきました。投稿は初めてですが、いつも楽しく聞いております、ありがとうございます。今朝、そうです、今朝9月14日そうです、お茶の水駅でかなさんからインタビューを受けたおっさんです。質問にはまるで役立たずで失礼しました。いえいえ、でも私のファンアピールに気さくに応じてくださり嬉しかったです。枯れた還暦親父が久々に、ああ、この番組面白いなとハマったスナックかな。まさかお会いできると思っていなかったので、年甲斐もなく浮かれてしまったこと笑ってください。通院で出向いたお茶の水でしたが、今朝の出来事で寿命が少し伸びたような気がします。これからも陰ながら応援しておりますといただきました。ご家族のね、話もその時ちょっとしたので、ご家族で写ってらっしゃるすごく幸せそうなご家族の写真も一緒に送っていただきました。ありがとうございます。陽介さん、そうですか、ああ、この番組面白いなとハマったスナックかな。私そうだからね、スナックかなって本当に結構もう超自然体でやってるので、 面白くしようとか考えてないんですね。全くこうそういう色気がないというか、まあ、たまにこう愚痴ったり会社のこと悪く言ったりとかしてますけれどもそれを聞いてくださってるなんて本当に嬉しいです。ありがとうございます。あのこれに懲りずにまた来店してください。メールお待ちしております。はい。で、今回はですねテーマが第六感話ということで、こんなメールもいただいております。これはゆうさんという方からなんですけど、さて第六感が冴え渡ることありますよね。10年以上会ってない人のことをふと思い出したらその日に会ったとか、不思議と結構ありますよ。超びっくりしました。そして小6の時好きで転校してしまった男の子をぼんやり引きずって、もちろん他の男性とは交際もありましたが、ぼんやり引きずっていて、25の時入った喫茶店で見つけ、なんと付き合うことに。嬉しくて2年経過。しかしやはり小6の時の憧れと現実のギャップを徐々に感じ別れました。まあ逆にすっきりしてよかったです。今は全く思い出すこともないです、わははというメールを頂戴したんですけど、ゆうさんもじゃあ第六感結構こう人に会うっていう意味では冴えてるのかもしれません。しかもその人と付き合っちゃうっていうのはねすごいですよね。まあね、私がこの5月ぐらいから第六感が冴えてるんじゃないかっていう話を友達にしたら、その友達が、あ、その話を聞いてね、なんかこれも縁なのかなと思ったんだけどとか言って、いや俺の弟が昨日この本面白いから読んでみろよって渡してきたんだよと。でちょっと読んだと、結構面白かったと。これはきっとかなちゃんのためにある本なんだって言って渡してくれたんですね。それがまあ、海外の本なんですけど、外国の本なんですけど、ジェームズ・レッドフィールドの聖なる予言という本なんですね。読んだことあります？どなたか。私は全く洋書も読まないので、翻訳本読まないので分かんなかったんですけど、世界的な大ベストセラーらしいんですよ。でこの聖なる予言っていうのは小説なんですけれども、いろんなこう気づきを教えてくれる本なんですね。で内容としては、南米ペルーでのいろんなこう冒険を通して人類に9つの知恵を教えてくれるっていう本なんですけれども、あ、読んでたらね、あ、なるほどなと。でその友達が言った、いや今かなちゃんはこれを読むべきなんだよっていうのもすごく分かって、その9つの知恵っていうのが第1の知恵から第9の知恵まであるんですけれども、例えば偶然の一致に気づくことが大切と。で私は今ずっとこう何か第六感が冴えて偶然の一致に気づくことが多いんですよね。あとはその私はそうなってからずっとこう群馬県の、まあ、緑がある方向に毎週のように行って木から力をもらう生活が続いてるんですけど、この本の中にはやっぱり知恵としてこう大きなねエネルギーシステムっていうのがあって、例えばパワースポットとかそれこそ森林とかそういうところからエネルギーを取り入れなさいってことが書いてあるんですよ。私じゃんみたいな感じで。あとはこう人が人からエネルギーを盗むと戦いが起こるとか、なんだろうな、神様のエネルギーとつながるような神秘体験をしようとか、この辺からちょっとねかなりスピリチュアル入ってて、どうなのっていうところもあるんですけれども、例えばこう過去を清算しようとか流れに乗ろうとか、エネルギーを人間同士与え合おうとか、そういうね9つの知恵が書いてあって、あ、なるほどなと思ったんですね。この本を今私が読むように仕向けてくれたのもある意味第六感なのかななんていうことを思っております。はい、まあ、そんなわけで私の第六感はまだまだ続いております。また何かあったらここでねお知らせしたいと思います。次回のメールテーマ変わります。秋のお酒といえば、秋に飲みたくなるお酒を教えてください。 そろそろね、熱燗なんかもいいのかな、でもまだ生ビール飲みたい感じかな、みたいな。はい、どんなお酒が美味しいでしょうか、教えてください。アドレスは、かなまま @joqr.net、kanamama、@joqr.net でお待ちしております。あら、もう閉店の時間？そろそろ店の裏で飼っている猫の春が文化放送を聞いていたら、国丸さんのピンチヒッターにママが登場。はい、その後すぐゴールデンラジオにもママが出てきて、さらにびっくりしたら、ゴールデン終了後すぐに社内向けビデオの撮影が1時間以上もあったと知ってもっとびっくり。さらにとある日の長谷川アナとの生放送でゾンビについて熱弁も振るうママを、局アナの枠を完全に超えていると思う頃だわ。はるちゃんもいろんなこと考えてるんですね。はい、私毎日誠実に働いております。仕事大好きです。では最後にママの今夜のひとりごと。いつもお隣さんのアミちゃんのいろんな情報をくれるゴーゴーかなさん、ありがとうございます。いつかいただいたネタをお隣さんの中継で使いたいと思います。